今日の講演ですが、ぬくもりの中に癒されてということで、村沢牧師からお話があります。早速よろしくお願いいたします。
墓友という言葉をご存知でしょうか。お墓に友達の友で墓友、昨今何かと話題になっているご高齢の方の死ぬ準備に、この終活ってあると思うんです。で、この終活においてこの墓友という言葉が時々出てきます。まあ勘の良い方はお分かりのことと思いますが、今巷では一緒にお墓に入る友達のことを墓友というのです。なぜ墓友などこれまで聞いたことがなかったような友達を多くの人が今求めているのでしょうか。この背景には超少子高齢社会と未婚者の増加が背景にあるようです。昔はこのお墓を家単位で、家を継ぐ人が代々守ってきました。しかし現代は超少子化社会となり、子供の数が少なくなってお墓の管理を任せることができない状況が増えてきているのです。また未婚者はそもそも自分のことを覚えてお墓にお参りをしてくれる子供がいない、このような状況の中で一人ででもお墓に入るのは寂しい、だから誰かと一緒に同じお墓に入りたい、一緒にお墓に入ってくれる友達を探したいということのようです。実際、ある未婚の高齢のご婦人がこれまでずっと一人で生きてきたけれど、死ぬ時まで一人ぼっちではあまりにも寂しすぎると言って、市町村が管理するこの共同墓地に入る予約をしたと言っていました。そして予約できたので本当に今は安心ですと言っておられました。これが現代社会の現実なのかなというふうに思います。そう思うと少し切なくもなります。お墓だけは一人じゃない、そのことで人生の最後の帳尻を合わせるかのように一握りの安心感を手に入れようとしているその姿に、より一層深く人間のこの孤独の現実を突きつけられる思いです。ではこのような現代社会が抱える問題に対して聖書は一体何を教えているのでしょうか。神様がアダムを創造されたとき、一人ぼっちでいるアダムにこう言われました。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。神様は一人ぼっちでいたアダムに、人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろうと言われて、そこで女性、エヴァが作られたというふうに書かれてあります。人が一人では生きられないのは、もしかしたら、そのように初めから神様が作られたからかもしれません。人という漢字は、人と人が支え合っている姿を表していると聞いたことがあります。実際にはこれは人間が歩いている姿を横から見た、それをこの人というこの漢字にしているわけですけれども、しかしいつしか人と人がこう支え合って人という字ができたのだと 言われるようになった。そして多くの人がその通りだと思うようになったのは、私たち人間の願いや支え合わなければ生きていけないという現実を表しているのかもしれません。しかしそれにもかかわらず、多くの人が孤独と寂しさを感じて生きている、人の温かなぬくもりを感じたいと思っているのです。スコットランド出身の文筆家ヘンリー・ドラモンドが次のように言いました。なぜ私たちは明日の命を望むのかといえば、誰か私たちを愛している人があり、私たちはその人に会い、その人と共にあり、またその人を愛したいためである。私たちは愛し愛されているから生きることを望むのである。誰も愛する人が亡くなったとき、人は自殺してしまうだろうと言っています。本当にそうだなというふうに思わされるわけです。愛する人がそばにいて、また愛してくれる人がそばにいて、そんなぬくもりの中に人は幸せを感じるものなのです。逆に言えば、もし愛する人が一人もいなかったら、また愛してくれる人が一人もいなかったら、それは本当に孤独なことです。そしてそのような孤独に耐えられるほど私たちは強くはないのです。しかし今日、多くの人が孤独を感じていると言われています。精神科医のポール・トゥルニエはこの孤独を人の心を最も荒廃させる現代病と呼ぶほど、それは深刻な問題となっているのです。皆さんはいかがでしょうか。孤独を感じることがあるでしょうか。寂しいとふと感じることがあるでしょうか。もしそのように感じる瞬間が一つもなければ、本当に幸せなことだと思います。人はどんな時に、孤独を感じるのでしょうか。必ずしもそれはそばに誰もいないということが孤独の原因ではないようです。例えば砂漠を一人で旅をしていた人が砂漠で孤独を感じたかというと、特に感じなかったというのです。むしろ人がいないということよりも、いるのに、たくさんいるのに、誰も自分のことを気に留めてくれる人がいない、誰も心を分かち合える人がいないときに、人は孤独を感じるのです。ある一人暮らしの女性がクレジットカードを使いすぎ、お金を返せなくなってしまいました。東京の小さなアパートには買ってきたものが山積みされていて、中には一度も使ったことのないものまでありました。なぜこんなに買い物をしたのかと尋ねると、この女性はこう答えたのでした。店員さんが優しくしてくれて、それが嬉しくて、だからつい。人は誰かのぬくもりを必要としているのです。その温かなぬくもりの中に癒されて、小さな幸せを感じるのです。その幸せはたとえ小さくても、それが積み重なってやがて人生の土台となっていきます。それほど大切なものなのです。イラクがクウェートに侵攻し、湾岸戦争が起こったとき、多くのクウェート人が殺されました。 そのような中で一人の小さな男の子が難民キャンプに連れてこられました。男の子は両親を目の前で殺されて一人ぼっちになってしまい、そのショックから何も物を食べようとしないのです。まるで自らの死をじっと待っているかのように日に日に痩せ衰えていきました。医師たちはもうダメだろうと諦めかけていました。ところがその時、一人のクリスチャンの青年が見るに見かねてこの男の子を抱きしめたのです。しかも一日中朝から晩までずっと抱きしめて一緒にいてあげたのです。ご飯を食べる時もトイレに行く時でさえ一緒でした。そして奇跡が起きたのはそれから3日目でした。青年が差し出すスプーンから初めてものを口にしたのです。そしてこの男の子は次第に元気を取り戻していったのでした。一体この男の子の中で何が起きたのでしょうか。生きる気力を失っていたのに、お医者さんも他の多くのボランティアの方々もどうすることもできなかったのに、青年のこの温かなぬくもりが男の子にもう一度生きようという力を与えていったのです。不思議なことだと思いませんか。それほどぬくもりの中に生きるエネルギーがあるということです。私たちのそれぞれお互い持っているこのぬくもりの中に生きる力があるということです。ある電話相談に、自分は一人ぼっちで寂しくてもう生きていくのがつらい、自殺したいという電話がかかってきました。それを聞いた相談員は思わず、あなたは一人じゃない、私がいるじゃないと言いました。このようになかなか言えるものではないと思うのです。あなたは一人じゃない、私がいるじゃない。皆さんにはこのように言ってくれる人があるでしょうか。またあなたがこのように言ってあげたことがあるでしょうか。このように本気で言い合える相手がいればとても幸せなことです。家族でも友達でも。でも現実はどうでしょうか。今日一緒にいたかと思えば、明日は相手にしてもらえないかもしれない。またいつもいつまでも一緒というわけにもいかないのです。つまり人は孤独をこんなにも恐れているのに、その孤独を癒してくれる絶対に変わることのない温かなぬくもりを互いに持っていないのかもしれないのです。しかしそのような状況の中にあって、繰り返し繰り返し、あなたは一人じゃない、私がいると語っておられる方がいるのです。それがイエス・キリストなのです。人が一人でいるのは良くないと言われたイエス様はこうも言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。たとえ誰もあなたのそばにいなくても、孤独の中に一人寂しく震えていても、イエス・キリストだけは世の終わりまでいつもそばにいてくださる方だと聖書は教えているのです。アメリカの、ある孤児院にその日 特別な男の子がやってくることになっていました。園長先生はじめ他のスタッフは、どのようにこの子を迎え入れたらよいのだろうかと頭を悩ませていました。というのは、本当に信じがたい大きな大きな傷を心に負ってくるだろうと思われていたからです。この男の子は自分の見ている目の前で両親を一瞬のうちに失うのです。何が起きたのか。小さな男の子の見ている目の前でお父さんとお母さんの夫婦喧嘩が始まったのです。その喧嘩はどんどんどんどんエスカレートしていきました。そしてついにこのお父さんが家にあった拳銃を取り出してきて、そして奥さんを撃ち殺してしまうのです。奥さんを撃ち殺した後、自分に銃を向けて自分も自殺するのです。みるみるうちに部屋が血に染まり、その血の海の中に、この血の海の中でこの男の子は発見されるまでずっと一人でいたのです。そんな悲惨な状況の中で発見されたこの男の子、そのような男の子が今日この孤児院にやってくるというわけです。一体何と言葉をかけたらよいのか、園長先生も分かりませんでした。やがてその男の子は車に乗ってやってきました。本当にまだ小さな男の子です。園長先生は優しく彼を迎え入れました。そして彼を中に入れたのです。この孤児院の玄関を入ると、その正面の壁に大きな大きなイエス様の絵がかけられていました。園長先生は膝をつきながらこの男の子に言いました。ほら、あそこの絵見えるかな。あの方はね、イエス様っていうのよ。イエス様は子供が大好きなのよ。このイエス様知ってる？と尋ねました。そしてこのあまりにも残酷な方法で両親を一瞬にして失ったこの男の子に、園長先生はこう言いたかったのです。このイエス様はね、いつもあなたと一緒にいてくださる方なのよって。そう言おうと思ったとき、この男の子が、うん、僕この人知ってるよ、というふうに答えたのでした。あら、そう、僕は教会に行ったことあるの？うん、教会行ったことない。じゃあどうしてイエス様知ってるの？だってこの人、あの日ずっと僕のことを抱っこしていてくれたもん、と言ったのでした。あの日、父親が自分の見ている目の前でお母さんを拳銃で撃ち殺し、そして自分も自殺を図った、その両親の血の海の中で一晩過ごしたその日、この男の子が言うには、この人ずっとあの日僕を抱っこしてくれたもんって。ちょっとびっくりするようなお話なんです。でもそんなこともあるかもしれないなと思うのです。 通は目に見えませんけれども、でも聖書にはいつも一緒にいると約束してくださっているからです。有名な足跡という詩があります。ご存知の方も多いと思いますけれども、ちょっと読んでみますね。ある夜彼は夢を見た。それは主と共に海岸を歩いている夢だった。その時彼の人生が走馬灯のように横切った。その場面場面で彼は砂浜に二組の足跡があることに気がついた。一つは主のもの、イエス様のもの、そしてもう一つは自分のものであった。そして最後のシーンが現れた時、彼は砂浜の足跡を振り返ってみた。すると彼が歩んできた今までの道の多くの時にたった一つの足跡しかないことに気がついた。そしてそれはまた彼の人生で最も困難で悲しみに打ちひしがれている時のものであることに気がつかされた。彼はこのことでひどく悩み、主に尋ねた。主よ、かつて私があなたに従うと決心した時、あなたはどんな時も私と共に歩んでくださると約束されたではありませんか。でも私の人生で最も苦しかった時、一つの足跡しかありません。私が最もあなたを必要としていた時、どうしてあなたは私を置き去りにされたのですか。私には理解できません。主は答えられた。私の高価で尊い子よ、私はあなたを愛している。決して見捨てたりはしない。あなたが試練や苦しみの中にあった時、たった一組しか足跡がなかったのは、私があなたをおぶさって背負って歩いていたからです。という詩です。人生苦しい時、一人ぼっちで孤独を感じるものです。でも神様は決して一人に私たちを置き去りになさるどころか、なさらないどころか、私たちをおぶさってくださっていたのだと。まあこの詩を私は初めて読んだときに、本当にそうだと強い衝撃を受けました。まさに神様はそんな方だと、イエス様はそんな方だと思えたからです。この神様の不思議なぬくもりを感じるとき、人の心は癒されていくのです。それはこの世のどんなものも与えることのできないような本当に温かで不思議な安らぎをもたらすものなのです。神様は私たち一人一人のすぐそばにいつも一緒にいてくださって、孤独から解放してくださると聖書は言います。でも一体なぜ神様は、イエス様は私たちと一緒にいつもいてくださるのでしょうか。聖書を読んでいくうちにだんだんと明らかになってくるのは、神様にとって私たちは本当にかけがえのない、たった一人の特別な存在なのだと、そのように神は私たち一人一人を見ておられるということ、これが強く強く分かってくるのです。終戦を中国で迎えて、命からがら奇跡的に日本に帰り着いた一人の女性がいました。女で一つで四人のお子さんを育て上げ、今は隠居の身なのですけれども、この方の心の中にはどうしても忘れることのできないことがありました。それは五人目の子供のことでした。中国にいたとき、彼女には5人の子供がいたのです。 その5人目の子供はまだ血のみ子でした。彼女はこの5人の子供を抱えて何人かの日本人たちと一緒に山の中に隠れながら逃げながら、そして港にと向かったのでした。中国兵たちは隠れている日本人を見つけるために時々山の中に現れました。彼女たちは木の陰や洞窟に隠れて中国兵が通り過ぎるのをじっと待ちました。上の子供たちは静かにといえばじっと静かにしていられる土地でした。しかし赤ん坊はどうすることもできません。彼女は毎日お願いだから泣かないでおくれと祈るような気持ちで赤ん坊を抱えていたのです。他の日本人たちは口にこそ出しませんでしたけれども、その目はその赤ん坊どうにかしてくれよと訴えかけてくるかのようでした。その無言な圧力がだんだんと彼女を追い詰めていきました。彼女は心も体も疲れ果てて自暴自棄になっていきました。そしてある夜、一生後悔してもしきれないことをしてしまうのです。その夜、川を渡って向こう岸に行くことになりました。彼女は赤ん坊を抱えながら一歩一歩と川の中を歩きました。そして一番深いところまで来たとき、彼女は不意に立ち止まったかと思うと、暗いこの川の流れをじっと見つめていて、そしてふっと手を離してしまうのです。そして向こう岸にたどり着いたときに、はっと我に返ってうわーっと叫びながら赤ん坊が流れていった方に走り出したのですが、もう赤ん坊の姿はどこにもありませんでした。彼女は後にこの時のことを次のように語っています。あの子はおくるみに包まれて泣きもしないでびっくりしたような大きな目を開いて私の目をじっと見つめたままぷかぷかと浮かんで暗闇の中に消えていきました。その後奇跡的に日本にたどり着き、4人の子供たちもそれぞれもう成人していきました。しかし彼女の心の中からは一時たりともあの赤ん坊のことが離れたことはありませんでした。思い出してはなく彼女に多くの人が言いました。もう忘れなさい。この4人の子供たちをあの赤ん坊の分まで愛すればいいじゃないか。もちろん4人の子供たちを彼女は精一杯愛し育てました。でも4人の子供たちはあの赤ん坊の代わりには決してなり得なかったのです。本当に愛するというのは他の何をもってしても代わりがきかないということではないでしょうか。神様のあなたに対する思いもこれと同じなのです。神様はあなたを本当に愛しておられるのです。だから誰もあなたの代わりになるものなどいないのです。どんなに弱くともどんなに罪深くともあなたが他の誰でもないあなただからこそ神の目には尊いし、あなたのために主は命を懸けられるのです。 聖書の中に有名な100匹の羊の例え話があります。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。ある日、一匹の羊の姿がどこにも見えなくなってしまうのです。羊飼いは必死になってその一匹を探すのです。見つけるまで決して諦めず探し続けるのです。ある人は言うでしょう。100匹も羊がいるのだから1匹ぐらいいなくなってもいいじゃないか。まだ99匹もいるのだし、すぐまた子供を産むよ。しかし飼い主は、羊飼いはそうは思わないのです。99匹を残してでもその1匹を探しに行くのです。それは他の99匹がその1匹の代わりにはなり得なかったからです。この例え話の羊飼いこそイエス様であり、そして一匹のこの見失ってしまった羊こそ私たち一人一人なのです。そして見つけたら綱で引っ張ってくるのではなくて、肩に乗せて帰ってくる、抱きしめて帰ってくる。だから温かなのです。孤独の中に一人寂しく震えている人を見て、イエス・キリストは黙っておられないのです。もし私たちが神様の方に振り返るなら、そこにはいつでも優しい愛の神様がおられます。主は無理やりご自分の方にその向きを変えさせることはしませんが、神様のもとに来るものを決して拒むことがないばかりか、ずっとあなたを探していたよと優しく抱きしめてくださるのです。この神様の温かな懐の中で人は癒されて新たな生きる力をいただくのです。そしてこのぬくもりの中に幸せの初めの一歩があるのです。今日、神様は私たち一人一人を呼んでおられます。もし一人で寂しく孤独を感じることがあるならば、神様の、イエス様のその温かな身腕の中にしっかりと抱きしめられる経験をしてほしいと願っております。その時に神様は本当におられるのだという不思議な経験をすることでしょう。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われました。だから私たちを決して一人ぼっちにはさせない方です。孤独に震える人をその身腕で温かく包み込み、私たちが人生で最も苦しい時、あなたは私たちを背負って歩いてくださるのです。今日ここにお集いくださっている方の中に、ふと孤独に襲われて寂しいと思う、そのようなことがあるかもしれません。神様、どうか その人のそば近くに今いてあげてください。その温かなぬくもりの中に包み込んでください。そして決して一人ではないということを教えてあげてください。いつも私たちと共にいて、どんな時もあなたのぬくもりを感じさせてください。あなたがそばにいてくださるなら、もう私たちは何も恐れるものはありません。孤独に震えることもありません。私たちは大いなる喜びを持ってあなたと共に歩んでいくことができるからです。神様、どうか私たち一人一人をあなたの御腕の中に招き入れてください。この祈りを感謝とともにイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。